の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。というところで、まあまあまあちょっとね、今回は特別会なんですけれども、まあいつもと変わらずね、最初のご案内させていただければと思います。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法で、私ダンに、コンタクトを取ってみてください。ということで、今回は本当に特別なゲストをお呼びしております。この方です。鬼塚みどりさんです。どうぞ。
こんにちは、鬼塚みどりです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。本当に
お久しぶりですね。
何年ぶりか。
まあそう、実際こうやってね、ちゃんと話するのは何年ぶりか。
そう ね。
まあ今回は、まあ私はいつもダンと名乗っていますが、まあみどりさんからするとこのダンっていう名前の方に逆に違和感があると。
ある、
うん、いうことなんで、本名で今日は私のことを、まあ、はい、呼ぶと。
しんじくん。
はい、私の下の名前は某有名なね、アニメの主人公と同じしんじくんです。はい、なので今日はしんじとみどりがお送りいたしますんで、まあしんじくんって呼ばれて誰のことだろうと皆さん思わずにですね、ダンがしんじくんだというふうにちゃんと認識した上でお聞きいただければと思います。はい、今回限りですね、この方がゲストに来てる時に限り私はしんじくんです。最近普段しんじっていう下の名前で呼ばれることなんて本当にないから。
うん、そうだよね。
すごくある意味新鮮、ネットラジオ関係なく新鮮なところではありますけれどもね。はい、まあ皆さんのご意見もどんどんね、いただければと思いますんで、関連 URL から飛べます掲示板の方に、今新しいスレッド立っておりますから、そちらの方に書いていただければありがたいです。というところで、で今回は二部構成としてですね、まあ、最初にまあちょっとまあ思い出話といいますか、まあ、あんなことあったね、こんなことあったねと、まあ、最近どうだみたいな話をするっていう回と、またまあちょっと一本筋を通して、まあ、私がいつも常日頃言っている、まあ、愛なんていう概念はいらないんだというところをですねお話しして、それに対してじゃあこのみどりさんがどう感じるのか、じゃあみどりさんなりのその考え方っていうのはどういったところがあるのかっていうのをお聞きしていければなと思うわけなんですけど、はい、大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫。
はい
はい
はい。
まあ、ここでちょっと一旦区切ります。
はい、
区切るっていうのはもうこれ放送上で言うのはあれですけれども、ジングル挟みます。
はい、わかりました。
はい、ということで今日はは
い
ということで今日はみどりさんにゲストに来ていただいております。はい、ということでみどりさん、早速ね書き込みがたくさん来ております。
わお、
はい、どうする、見る、
見たいね。
読み上げるんだったら読み上げるけど、じゃあちょっと待って、こっち来て、はい、
見たいですね。
はい、はい、4番 DY さんありがとうございます。ダンさん、みどりさん、こんにちはということで、今日はシンジ君ですよ。はい、今日は仕事が休みなので久しぶりに生放送を聞かせていただいてます。で、あれ音声も止まっちゃったって、止まっちゃった？
音声止まっちゃった？
今どうですかね。大丈夫ですか？あー、ダメですか？ん？大丈夫かな？はい。5番七瀬さん、聞き始めたらいきなりノイズまみれでビビると、でも良くなりましたよって、みどりさん、しんじくん、こんにちはということで、大丈夫なのかな。まあ、13時12分13秒のあたりでは問題ないと出ております。ちょっと実際今リアルタイムで聞いていると確信が持てる人に対してチャットで確認してみます。ちょっと持っててもらえますか。
あ、はい。これはちょっと一個言っときたいなっていうのがあって、あのツイッターに、
はい、
あの下着の話上げてたじゃない？
はい。
あれさ、妙な誤解を生むから言っときたいんだけど。
おお、早速来ましたね。はいはいはい。
あれは下着っていうとなんか可愛い下着をプレゼントしたみたいに聞こえるでしょ？
はいはいはいはい。
で、あなたがプレゼントしたのは首まである全身タイツで、
うんうん、股間に、ここ皆さんよく聞いといてください。はい、
股間に穴が開いてる。
そう。いや、だからそれぐらい変化球じゃないといけないのかなって思わせるものなの。
いや、あれはプレイ用具だから下着じゃないから。
そうか。
そう、これはね、これだけは言っときたかった。すっきりした。
最初からのっけから来ますね。それ結構後の方で話す予定だったんだけど。
あ、
全然全然大丈夫大丈夫。あ、そうか、ノイズが入ったり直ったりということで、ちょっと環境によってはちょっと取り直すかな、どうだろうか、今どんな感じですかね。せっかくのね、特別会なんで、ノイズしっかり取り除いた上でやりたいんですけれども、まあ今ね、早速、まあジャブというかストレートが来ましたけど。はい、あ、今はノイズ出てませんということでいただきました。ありがとうございます。このまま続けていきます。もしノイズがね、また入ってきたら教えてもらえればと思います。そうそうそう、それでね、まあ、結局その、まあ、ツイッター上で、まあ、話して、うん、書いたようにも あるんですけど、
うん、
まあ、その時の私の感覚が、まあ、おかしいっていうのももちろんあるけれども、
うん、
私なりの誠意なんです。
まあそうだろうけどさ、う
ん、けどさってのはなっちゃうんだろうね。
うん、
うんうんうんうん、まあそれはまあ、
う
ん
う
ん、
そうだろうけども、多分、
はい、
100人中100人の女子が引くと思う。
はい、あ、そうなんだ。
うん、
あれで引いたんだもんね。
引いた。
うんうんうんうん、まあすごく、うん、それは分かった。それすごくよく分かった。
よく分かった。
あそこら辺から一気に連絡取らなかったもんね。
そうだね。
うん、さあっていなくなったもんね。
ね、
うん、
うん、
だからもうあの辺、あれだから、あれが2月だから、3月か、
3月だから
で、実際別れたのが4月か5月ぐらい
だ
ったよね。
うん、
その間もう気が気じゃないからね、俺はね。あれって、あれって、きっかけがあれしかないから、でもなっていう感じでね。まあその話をね、
うん、
まあなんていうの、そう、下着ってよくわかんない人がいるから、じゃあちょっとそこをね、しっかり話するとですね、
うん、
まあ、まだお付き合いさせてもらっていた時の、その、まあ、バレンタインのお返しである、いわゆるホワイトデー。
そう、ホワイトデー。
だったよね。
私はバレンタインは、手編みのマフラーを。
そう、あれすごくよかった。うん、すごい使ってたよ。
あんなんですよ。
うん、あったかかったし。
よかった。
うん、うん、すごい気に入った。ありがとう。うん、
ありがとう。
だけど、まあ、それに対してのお返しで、
うん、
だからすっごい悩んだわけ。
うん、
もうどうしようかと、
うん。
うん。多分普通のものじゃダメだな。
うん、
まあまあまあ、なんでもいいんだろうけど。
そういうことね。
うんうん。
ちょっと木をてらっちゃったってこと。
あ、もうそうそうそうそうそうそ
う。
だから一周どころかもう5週半ぐらいして。5
週半ぐらいして。
だろうね、多分感覚としてはね。でも5週半ぐらいしないとダメだろうなって思ってたわけ。
ああ。
言っちゃえば、あの時の俺がその、みどりさんに対して、どういう態度を取ってたかわかんないけれども、
うん、
はっきり言って、こう、 例えば、まあ、ごめんなさい、最初に紹介する予定だったんだけども、いわゆる絵を描く人のね、緑、うん、さんは、
うん、
いわゆる、
まあ、
ご自身いわゆる表現師だと、
はい、
今は
今は表現師です。
あの時はまだ画家だったのかな、
絵描きだったんです。
絵描きだよね、はい、だけどそれプラス表現師。まあ皆さんね、昨日私がツイッター上で、ウェブサイト、みんな要チェックだということで、つぶやいておりますし、まあ今日もまた後でまたつぶやきますんで、まあぜひぜひ皆さんね、まあ鬼塚みどりで検索すれば、
はい。
出ますんでね。
出ます、はい。動画もあります。
はい。まあ個展とかもね、ちょいちょいやったりとかするんで、はい、まあ見てもらえればと思うんですけど、まあそれを見ればわかりますが、まあちょっとね、
うん、
なかなか、一般的な、ものから少し外れてる状態があると。
うん、ああ。
それはまあご自身でも。
わかるよ。
うん、わかるよね。
わ、
うん、
かる、
うん。で、すごく面白いなと思う作品もあれば、
うん、
やっぱわけわかんねえなっていう作品もあるわけね。
うんうんうん、
その中で、やっぱ俺はその時背伸びしてるわけよ、すごく。
ああ。
いわゆる彼氏として。
ああ。
できるだけ全部受け止めたいわけ。
うん、うん。
で、分かってやりたいんだけれども、わかんない部分もある。
うん。
これ何なのっていう時もあって。まあ、今ももちろんあるし、別にそれは今は背伸びする必要ないなと思うから、そのまま言えばいいかなっていうのはあるんだけれども、別に分かんないのが当然っていうスタンスでやれるなと思うんだけど、その当時はもう分かんないといけない、お前の言いたいこと全部分かるよって、大丈夫だよっていうスタンスでいたいわけ。でもっていうことは、そのなんていうのかな、ということはっていうか、だから背伸びしてるわけよ、すごく。変化球投げるにもどれぐらいの変化球で投げれば、あ、この人私のことを分かってくれてるって思ってくれるのかが全然分かんなかったわけ。
あ、
多分だからご習慣しちゃったんじゃないかなと思うわけね。
そういうことね、
うん、すごくやっぱりね、恥ずかしかったし、でどうだって出してみたらスカーってなったから、もっと恥ずかしかったね。うん、
そうだよね。
そう。まあ、そんな感じ。だから、そのホワイトデーで、まあ、その、まあ、今、みどりさんがおっしゃったような、いわゆる、まあ、プレイ道具。
プレイ道具ですよ。下着じゃなくて。
俺、ランジェリーで調べて、あ、これ、面白
い。あんなにランジェリーで着てる女いたらどうよ。
そうな
の。いないよ。
うん。9番 DY さんありがとうございます。立ち入ったことを伺うようですが、ガチで元カノさんなんですかって、こうしてネットラジオに呼べるというのは、きっといいお付き合い、いい別れ方したのでしょうね。もちろん、いい、今もいい関係なのだということでしょう。ある意味羨ましいって。そんなことないんですよ、DY さん。だから、結局今の話そのままなんですけど、別れ方ってのは、その、私の誤習犯してしまった、そのランジェリー、元い、そのプレイ道具。そうですね、ホワイトデーで送ったことによって、
ね、
まあまあまあ、ある種あれがきっかけですよね。
ある種あれがきっかけで冷めちゃったんだよね。
ぐっと。
ぐっと冷めちゃって。冷めて、
まあ、そこから2ヶ月後にはもうすでに、まあ、別れるというような
う、ね、
ところになってきてですね。まあ、それ以降、連絡は、でもちょこっと撮ってたのかな、あの後少しだけ。
ちょこっと撮ってたけど、うん、私がすごく絵を描いてる時に、
うんうんうんうん、
電話をしてきて、で、今ちょっと手が離せないからって言った時に、うんうん、いや俺の話の方が大事だろみたいなことを言ったわけ、
うんうんうんうん、
それで私が怒って、
うんうん、
二度とかけてくんなって言って、
そうそうそうそう、
わ、それが最後だね。
今ももう泣きそうだもん。うん、あれってなっちゃうわけね。
そう、う
ん、まあまあまあまあ、だからそこはもちろんね、まあお互い、うん、今も未熟だけど、
うん、
まあ若かった部分は、
ね。若かったね。
あるね。
若かった。なんか怒りっぽかったの。うんうんうん、そういう意味で。
うんうんうんうん、いや、でも、だから、それはやっぱり、なんだかんだ言って、結局、背伸びしてた分の、その、伸びしろというか、
うん、
無理してたところで、お互いなんかこう、
変にね、うん、ぶつかっちゃって。
そこのコミュニケーションだったから、
うん、
だから、まあ、DY さんに申し上げたいのは、全然いい別れ方じゃないっていうことね。
そうね、
最悪でした、俺としては。
別れ方は最悪だね。
もうあの後はもう本当無気力状態が2ヶ月間ぐらい続いて、
あ、
全然体に力が入んないし、うん、すごい大変だった。うん、だから、それ前、その前にお付き合いしてもらさせてもらった女性もいたにはいたけど、
うん、
やっぱり全然違う、ね、
うん、
その別れるっていうところでは。うん、まあ、だから、まあ、すごく悪い別れ方であったし、まあ、その後もちょこっとだけメールのやり取りをやったことはやったんだけれども、
うん、
まあそのまあ、今も全然成熟はしてないけど全然精神的に未熟だったんで、実際このみどりさんとお会いした時に本当に自分が保てるのかどうかもよく分かんなかったし、まあ、言っちゃえば相手に対してのその恨みとかっていう感情が起きないとも考えられないから、まあ、今会うべきじゃないし連絡取るべきじゃないよねっていうんで、こっちからちょっと突っぱねさせてもらってたっていう。
そうね、そこはあったね、
うん、あって、なので DY さんひどい別れ方だったんです。
そうなんです。
僕は2ヶ月間ぐらい無気力状態になりました。はい、あ、 DY さんありがとうございます。ノイズ出てますということで、そうだから、まあその他にも付き合ったことがありましたけど、その前にね、
うん、
うん、そんなに無気力状態になることはなかったし、やっぱりそれっていうのは、まあ、その最後のそのプレゼントの時に、まあ、俺としては必死になってこう、選んだものが全然肩透かしだった。要するに、それは頑張れば伝わるもんじゃねえんだっていうところのショックとか、そういうものもすごく大きかったんで、
うん、
今は逆にそれがあったからこそ、
うん、
相手が望んでるのは一体何なのかっていうのをまず知らないといけないっていうようなことを前提として、コミュニケーションを取るっていうのが、
うん、
あるんで、
うん、
すごくやっぱ勉強になったね、それはね。
そっか、
経験として、
うん、
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
すいませんでした。それで5週半もひねってしまって、
5週半もひねられた。私なんて言っていいか分からなくて、
うん、
連絡しなかったもんね、もらっても。
そうだよね、だからそう、う
ん、
だから
受け取った感も分かんなかったでしょ。だから私受け取ってたけど、なんて言えばいいか分かんなくて。
そうだよね、うん、あと前提として多分分かんなかったと思うんでお話しますけど、遠距離恋愛だったんですね。私の地元宮崎にその当時まだ彼女は住んでいて、私が東京だったんですね、うん、だからまあプレゼントを送ったわけだけれども音沙汰がないと。
そうい
う感じでね。
うん、
いや、まあまあまあまあ、そういった経緯で、お話ししております。10番奈良さん、ありがとうございます。それでも今ここでこうして話しされてるのはなんでなんでしょう。ギャーノイズってことで、ノイズ今どうでしょうか。多分今は大丈夫かなと思いますが、はい、多分実際、ポッドキャスト並びにブログで聞かれてる方の時にはすでにノイズはもうカットされてると思いますけれども、すいません。まあ、その上でじゃあなんだかんだ言って僕はずっと未練タラタラだったわけですよ。
そうなのね。
そうだよ、だから2ヶ月間無気力状態だって言ってん
の。ああ、そうか。
そうだよ、だってその電話で少しあの時話したじゃない、
うん、
その絵で忙しいんだって言ってる時に、うん、多分その今さっき話してた、それよりも俺の話は大事だろうって言ったのは、うん、なんであの時大事だって言ったのかっていうと、これはやっぱりもうこれその関係をどうするか決めないといけないと思ってたからなん
ね。あ、
もちろん絵で忙しいのはわかるし、
うん、
それにそっちに集中させてあげたいのはそうだけれども、
うん、
だけどお互いになんか別にどっちでもない関係をそのまま続けてても意味ないし、
うん、
うん、でフラストレーション溜まるだろうからもう気持ちは冷めちゃってるだろうし、
うん
うん、だからはっきりさせないといけないから大事な話で、でまだその大事な話だろって言ってる時の俺は、うん、まだなんとかなるんじゃ なんとかさせたいって思いながら話してるわけ。
あ、
だけどあれがねすごく不思議なというかすごく面白い体験をさせてもらって、いかにその理路整然とというかこう理屈でこうこうこういうことになって、こうこうこういうことになって、で俺たちの今の関係でこういうことでって話すればするほど別れた方がいいっていう話になってくるわけ。
なっちゃうね。
だから俺は全然別れたくないし、なんとか連絡取ってそのより関係をいい方向に持っていきたいと思ってるんだけど、今の関係を整理すれば整理するほど別れた方がいいっていう結論になってっちゃうわけ。
なっちゃうんだよね。
だから話、自分が話してる内容と気持ちが全然違うわけよ。
うん、
その時その当時も多分ね話したと思うけど、俺こんなつもりじゃなかったのにって思いながら言いながら、だけどでももうこうなっちゃったら別れるしかないよねって言って、もうその時はもう冷めてるからね、うん、そうねみたいな感じで、そうそうそう、それ違いいと思うみたいな感じで、あ、わかりましたっていう感じで別れちゃったわけね。
そうね、うん、
だから実際言葉上では別れの話は俺から切り出したけど、
うん、
もう振られてたね、あの時はね。
そうだね、
うん、 だからもう完全に私が気持ちの上で負けてました。
ああ、
うん。だからやっぱりその未練たらたらだっていうのもあるし、次会った時に、
うん、
その、いろんなやっぱり感情がね、
うん、
揺さぶられてしまうんじゃないかっていうところの恐怖というか、
うん、
そういった部分からやっぱりまだ全然精神的に成長してないから会わない方がいいだろうっていうところがあって、
うん、
で、まあ、まあそれが自分の納得できる成熟までたどり着いたかっていうとそれはまだ全然なんだけれども、
うん、
まあ、このラジオ活動をやってネットラジオをやり始めて、
うん、
その僕が言ってるのはその本音のコミュニケーションをしていく、そのリスナーだったりゲストで本音のコミュニケーションをしていくっていう中で、
うん、
もちろん本音でコミュニケーションしてくれる人もいるんだけれども、なかなかそのこっちの土俵に上がってくれるような人っていうのは出てこない。でその中、まあ、その東京に出てくるっていうのは分かったから、
うん、
今の自分だったら、まあ、まあもしかしたら揺れるかもしれないけれども、それを前提に話できるぐらいお互い大人になってんじゃないかなと思って、まあ、持ちかけたわけ、話をね、
うん、7月にね。
そう、7月にね、うん、で、まあ、そしたら、まあ、OK だということで、
うん、
まあ、次東京来たらということで今日がその次の東京と、
はい、そうです、
至るわけで、
はい、
まあ、至って、今のところは冷静に話せてるつもりではあるんだけれども、大丈夫ですか？
大丈夫です、冷静ですよ。
本当ですか？
はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。喋、うん、りが早いのはいつもですから。
ああ
、はいはい、あの当時から喋り早かった？
早かったね。早口でこうどんどんどんどん先に突っ走っていっちゃうから、もうさ、置いてきぼりで
変わらないんだね。じゃあそこは
あんまり変わってないなって思った。
うん、あ、なるほどね。その癖をどうにかして抜かないといけないんだけどね。
うーん、
なるほどなるほど。
ちょっと待ってって感じ。
なるほどね。
うん、
あ、今でもどう？実際今これ収録する前に少しね話させてもらったんだけど、
やっぱ
今でも変わんないか。
そうだね、
ちょっと待ってっていう感じになっちゃう。
ちょっと待ってって思ったね。
そっかそっか、置いてけぼりを、ね、
でも頑張って聞くと思って、
うん、あ、そこでもちろん聞いてくれるのは嬉しいし、うん、聞く姿勢になるのはありがたいんだけれども、
うん、
ちょっと待ってって思ってるってことをその時に言ってもらいたいんだけど、それはどうなのかな。
言うと話止まっちゃうじゃない。
そうだね、
うん、もったいないから。
あ、そう、あ、そこはじゃあ聞いた方がまだ自分にとってはマシだっていう選択肢ある中で、
そうそうそう、
ちょっと待ってって言いたいけど言えない、抑えてるっていうことじゃなくて、
あ、
今抑えるよりも聞いてた方がいいなって。
あ、
それだったらまだ、
うん、
うん、いや、その本当は嫌なのに抑えてるとかだったら言ってもらいたいんだけど、
それなら言うと思う。
ああ、う
ん、
うん、ありがとうございます。と、
うん、
はい、いうことでね、まあ、今とりあえずは当時のまあ思い出話というか、その2人がどんな
人
間だったのか、まあ、別れの話から最初入っちゃったけれども、
入っちゃったね。
まあ、別にまあそういう感じで今に至るっていうところを分かりやすく説明させてもらったんでよかったかなと。で結構ね、まあ言っちゃえばあれ以降僕は誰とも付き合ってないわけ。
は？
誰とも付き合ってない。
そうなの？
うん、
あら、
うん、だからお付き合いさせて、だから彼女とか彼氏とかっていう恋人関係にもやっぱり、まあ、付き合った当時も言ってたけど、
うん、
まあ、愛っていう言葉が意味がわからんとかっていう話してたじゃない。まあ、それはもう後半で話するけどさ、
うん、
やっぱりじゃあ恋人関係になるっていうことの、そのやっぱりその、うん、さっき言ってたみたいにコミュニケーションを図るっていうのが上辺のところで図ってて、で自分が誠意を持ってあげたものが全然そうじゃなく誤習反して伝わっちゃってる状況っていうのは、それは彼氏彼女になったからって言って解消されるものじゃないし、むしろ彼氏彼女っていう関係だからこそお互いに分かりづらくさせてる部分があるんじゃないかなっていうところがあって、大事な人は大事だし大事にすりゃいいしさ、その関係にこだわる必要はないしさ、
うん、
まあ、だから、まあ、あとは、まあ、それからもうほとんどすぐその後卒業した直後だもんね。だから4月5月って言ったら俺がねその専門学校卒業して、だからそこからも仕事ずっとやってるから、
うん、
まあ、基本的にそういう相手もいないし、
うん、
時間も取ってないっていうところで、
うん、
まあ、時と場合によっては肉体関係を持った女性はいましたよ。
さすがにね、
さすがにね、まあ、その、
いや、ね、
あのね、みどりさん、
はい、
あの、ここはね、うん、逆に言わせてもらうけれども、うん、そのさすがにねっていう、そのお言葉ね、多分聞いてる方々ね、うん、えって思うと思う。
あ、そう？
うん。確かにあなたはね、お綺麗ですよ。
いえ、
皆さん、あの、のりつかみどりで検索してみてください。ね、あ、そう、あの、この方ね、言っちゃっていいのかな、うん、ハーフなんですよ。
ああ、そうなんです。
スウェーデンの。
はい、スウェーデン。
そう、スウェーデンのお父様と日本人のお母様で、のハーフでいらっしゃいまして、まあ、非常に、可愛らしいというか、お綺麗というか、
うん、
うん、だから未練タラタラだったっていうところはあるんだけれども、まあ、それも大きな要素の一つ。
まあね、要素としてはね。
うん。
うん、
もちろんそれが全てじゃないけれどもね。うん、で、で、まあ、当時聞いた、俺が聞いた言葉の中で、印象的に残ったのが、まあ、いくつかある中のその中の一つなんだけど、
うん、
まあ、男性に、
うん、
こと書いたことがないっていうようなことを、
そうだね。
おっしゃってたわけだから、そんな、逆に、そんな女性も少ないし、男性の中で言えば、そんな女性にこと書かない男性っていないのよ、ほとんど。
そうか。
うん。そうなの。
いなかったことがない。
でしょ、
うん、うん。
出たよ、これ、ほらね。うん。要するに、誰かと付き合って別れるでしょ、で、次の人と付き合うまでの期間が、その、スポット空いてるってことがないってことでしょ、
うん。
そうなのよ、皆さん。そうなんですよ。聞いた？こんな人ね、なかなかいないでしょ、それはもちろんその緑さんからすれば、ね、付き合ったことがないですよって、付き合ったことないっていうか、それまでの間、彼女っていう彼女作ってないですよ、って驚く。
びっくりしちゃう。
ね、
うん、
で、だけどまあ、肉体関係を持った女性は、ポチポチと、一人二人、いますよって言ったら、さすがにねっていう言葉になっちゃう。そのさすがにねっていう言葉は、それはやっぱりこの、緑さんの前提からするとそう思うんだろうな、っていうのはよくわかるわけよ。
ああ、そういうことになるのか。
うんうんうん、
そっか。
うん。だからみんなからすれば多分、おっ、こいつはってやっぱなるわけね。そうそうそう。まあだからそういう人であるという前提、まあね、いいも悪いも別に置いといて関係ないから、それはいいとか悪いとかっていうのは、そういうまあ方だと。まあ、だからこそ僕は未練タラタラだったんだっていうことが、まあ、検索して映像なり画像なり見てもらえればわかりますから皆さんね。うん。それでいて何よりね、俺の話を聞いてくれるっていうのが大きかったね。
ああ、そうなんだ。
うん。その、みんな耳塞ぐからさ。みんなだよ。みんな。もう一回言う、みんな。みんな耳塞ぐのよ。もう小さい頃からさ。
小さい頃から。
そうだよ。みんな耳塞ぐっていうか、話そらすしさ。
あら
だから、まあ結果から言うと、あれ言ったっけな、今家族とは絶縁してるって話したっけ前。
聞いたね、うん。
やっぱりそれも一緒でさ、家族でもその理解しようとする姿勢があるかどうかっていうところで、やっぱり結局なかったらどんなに血が繋がってると関係ないわけよ。だから、それはもちろん家族だったら普通の人よりかは耳を貸そうとする可能性は高いけれども、貸さなかったらそれまでで、
そうね、
じゃあ逆に俺からするといかに貸そうとしたくなるかっていう姿勢に持っていかせる俺の力とか魅力とかがあればいいんだけれども、全然ない状態ね。で、学生時代も、まあ、映像を勉強してたわけだけれども、その同じね、まあ、クラスメートというか、人たちももちろん、まあ、ほとんど耳を貸さないし、いっぱい書き込みいただいております。で、その中で、まあ、まあ、唯一というか、耳を傾けてくれている存在ではあったから、すごく本当にね、あ、胸にぽっかりと穴が開くってこういうことを言うのかって、本当に思った。本当に涼しかった、この辺が。
ごめんね。
いや、別に謝る必要ないんだけれども、俺がきっかけだしさ。それもお互いだから。
お互い様です
ね、うんうんうん。で、いただいております。11番7さん、ダンさん軽く泣きそう。そういえばダンさんが前に番組で言っていた尊敬、思う人って、緑さんなのかなって、よく覚えてるな。すごい前の放送で尊敬思う人っていうのは、残念ながら緑さんじゃないです。
あー。
うん、いやでも、いや、尊敬思う人っていうのは、 逆に、そのラジオで言ってたっていうのは関係なく言うのであれば、緑さんもそうですよ。
うん。
で、そのラジオで言ってた、番組で言ってた人はまた別。
うん。
それはもう俺が今仕事やってる中で、一番その、みんなのことを思える人間が一人いて、もうその人はすっごいんだよ。もうね、半端ないの。なんていう、ただのおばちゃんなんだよ。
あ、そうなの？
主婦で二人の子供がいて、
うん、
まあ、2回離婚歴があるけれども、まあ、それ関係ないとして、その普通のただの主婦が、ある日子供を守るために目覚めたわけ。本人曰く覚醒したわけ。それまでね、いろんな精神的な、病気とか抱えて、ほとんど寝たきりだったんだけど、ある日ガバッて、その娘から、娘も一応一緒にやってる仲間なんだけど、娘から聞いたら、ガバッて布団から起きてきて、それまで車椅子がないと移動できなかったのに、スタスタと歩き始めて、仲間集めをし始めたのね。それは、まあ、いろんな、もう話せば長くなっちゃうから割愛するけれども、まあ、いろんなきっかけがあって、動き出さないといけないっていう意識が生まれて、で、まずは子供を守るためにどうするか、じゃあ力を得ないといけない、力はどうやって得るのか、全く知識がないじゃない、ただのおばちゃんだから、じゃあどうするか、じゃあ知ってる人を呼ぼうって言って仲間を集めるわけで、その中の一人が俺だったわけ。
あ、そうなんだ、うん、
たまたまね。
で、
じゃあ一緒にやりましょうって言うんで、今やってる最中なんだけど、その人は本当にね、そのたまに的外れなことはあるけれども、こっちが考えてること分かんない、全部それをこっちの気持ちになってるからなのね、ほとんどが。で、俺が何か後ろめたいことをやってたりとかすると完全に見透かされてるの全部。でもさらにその上でそれを直接言うとかじゃなくって、じゃあいかにこの子を、俺をそうさせないようにさせ、その意識を持っていけるかっていうことで手をどんどんこう持っていくわけね。
すごいね。
それができる唯一の人なのよ。
すごいわ。
すごいんだよ。で、多分、まあ、会ってすぐね、何回か会った程度で話した程度では、その人のその感覚ってのは分かんないんだけれども、もう何年もずっとその人と一緒にいると、やっぱりいかに自分っていう概念を捨てて、周りと同化して、仲間とね、同化して、自分とその仲間が一体化しているかっていうのはよく分かって、要するに、例えば、他のね、俺も、いろんな、部下とかいろんな同僚っていうのを抱えていて、その人たちの健康とかを気遣わないといけない。それはなぜならその人たちにこそ頑張ってもらわないと会社が成り立たないし、ね、力が得られないからっていうのは頭じゃよく分かってるけれども、やっぱり感情として、例えばなんかだらけたようなことをしてたりとか、なんか体調不良です、風邪ひきましたって言われると、体調管理ちゃんとやってくれよって思っちゃったりするわけ。なんだよって。バイク事故に遭ったこの間従業員がいるんだけれども、もう複雑骨折でしばらく出られないわけ。
それは、
その分俺が入ることになるんだよ現場にってなるじゃん。じゃあその間営業に行くのは誰が行くの、行けないじゃんって。で、誰がその新人の面接するの、できないじゃんって話になるんだけれども、多分それは感情、その感情さえも多分起きないレベルまで達していて、そのじゃあ次いかに何をするのか、で、じゃあその怪我をした本人はどんな気持ちなのか、で、その人がその人の納得できる形で、そのまた復帰して力を尽くしてくれるためにはどういう環境を作ってあげればいいのかっていうところまでガーッと頭が回転するわけ。それがただの本当におばちゃんなんだけど、その感覚を持てるっていうのが本当にすごい最強で、その人の周りにやっぱり有能なその人がどんどんどんどん集まってくるわけよ。で、じゃあこういうふうなことをしたいと思うんだけれどもっていうふうに言ったら、じゃあそのためにはこれが必要で、これが必要で、じゃあ法律の関係はこっち、じゃあそのお金の関係はこっちの人がって言ってばーって、で、今実際もう海外に行ってさ、もういろんなところで会社を起こしてやってるわけ。
あ、そうなんだ、
本当に俺のことを思ってくれてるって感じれるのはその人なんだよ。家族じゃないわけ。だから、まあ、家族とは今、だからというわけじゃないけども、家族だから仲良くしないといけないとかっていうことじゃないわけよね。
そうだね。
っていう、ごめんなさい、今長く話しちゃったけれども、その人が尊敬、思う人として、前ね、
ラジオで話した。
思うってこういうことなんだっていうことを体現してる人が、私が知る限りではその人しかいない。思うっていうことは、
それができることが思うっていうことなんだ、
うん、
それぐらいハードルの高いものだと俺は思うよっていうことを話したんですね、
う
ん、
そう
だから愛っていうことが愛しているっていう言葉の中に多分思うっていうものはかけらも入ってないぜっていう話をしたんですね、
うん、
で、次12番 RPM さんありがとうございます。シンジ君っていう名前素敵ですね。僕が一番好きな名前です。本当かな。やっぱりダンさんとはただならぬ縁を感じるなって。スウェーデンといえばイブラヒモビッチが憧れの選手なんですが、ワールドカップの予選敗退で残念ですということで、まあ、RPM さんねたまにゲストに来ていただける
良
き私の理解者であります。非常に私のことよく理解してくれていて、この番組は基本的に反論とか他の違う意見を求めていって、うん、私がこういろんな意見を言うんだけれども、
うん、
結構ねそのやっぱり考え方も似ていて、
うん、
その RPM さんは RPM さんなりのいろんな知識とか結構宗教にすごく詳しかったりとか、うん、いろんな国に行ったりとかして、
うん、
現場を見てきてるわけだけど、俺がここ自分の経験からね、
うん、
こうってこうなんじゃ、これってこういうことなんじゃねえかってこういう風に感じるんですよ、あそれってあの人が言っていたこれですねみたいな感じでこう引き出しがいっぱいある。
ああすごいね、
うん、俺からするとすごく悔しいんだけど、
うん、
俺の中で培ってきたものがすでにもう誰かが言ってるとかね、
あ、まあ、
そういう悔しさもあればやっぱ知識としてもすでに持ってるとか、
うん、
っていうやっぱり悔しさもあるけれども、
うん、
そこをやっぱり、まあ、ある程度理解してくれる人なっていう感じはありますね。ありがとうございます。で13番 DY さんありがとうございます。じゃあ6年半ほどお付き合いも肉体関係もない私は緑さんにとっては、天然記念物的な存在なのかもしれませんね。知してないですね。わかりますということで。まあだからねそういうことなんですよ。
そういうことよね、
うんうん、
人それぞれだよね、
うん、そう、
うん、
もちろん生まれてからこの方は全然そんなことは全くありませんなんて人もいっぱいいるし、
いるからね。
ね、
そうだね、
うん、まあ、だから別にそれ緑さんがどうこうって話じゃないけれども、その基準の違いがあるよってことを言いたかった、う
ん、いやね、シンジ君だったら、
はい、
あれこれ 女の子をどんどん都会引っかいできるんじゃないかなと思って
できなかった
できなかった、
うん、
あそうなんだ。
で都会引っかいする理由がないじゃん、
まあ、都会なくてもいいんだけど、
うん、
1個でもいいんだけど、
うん、
なんか不自由しそうにないじゃない。
いやよく言うよよく言うよって、まあまあまあそれは置いとくけど、いや でもやっぱりまあさっき言ったみたいに恋人関係になるっていうことに対してのやっぱり、うん、なんだろうな、だって必要ないじゃないって俺は思ってるわけよ。それに必要ないどころか毒だと思ってる俺は。
あ、
うん、例えばじゃあ実際なんだかんだ言って俺も全然未熟だから辛いしさ、
うん、
もうフラストレーション溜まるし誰かにこう癒してもらいたいっていう時はあるわけよ、
うん、
だから欲する時はあるよもちろん、
うん、
それも性的動向という話ではなくて、
うん、
もちろんそれも
含む
けど、こう包まれる感じ、
うん、
こうなんていうのかな、安心して眠れる環境というか、
うん、
なんかそんな感じ、
うん、
まあ、結局それは母親の体内という話になるんだろうけど、うん、究極の話ね、
究極はね、
うんうん
うん、
だからそこを多分求めてるんだろうけれども、
うん、
やっぱそうなると相手は男性というよりも女性の方がそれを求めがちになるよね、
うんうんうん、
だからそういう感覚はもう本当よくある、
うんうん、
だからそれを、まあ抑えるというか、
うん、
あそういう今感情だなって思いながら、
うん、
まあ、それをいなすというかね、
うん、
どうコントロールするかっていう、逆に言えばその感情が出てきた時こそそれをコントロールするための訓練の絶好のチャンスだから、そんな平常時何ともないフラットな時にいかに俺の感情と俺が戦うかなんてできないからさ、本当に感情が高ぶった時こそさてこいつをどうやって今後コントロールするために、ね、これをどう受け止めればいいのかっていう時の絶好のチャンスだから、そういう風にやってきた、
うん、
多分男性よりも女性の方が そういう求める力って強いんじゃないかなと思うんだけど、その何かやっぱ自分が寂しい時とか、
そうだね、
辛い時とかに、そうだね、まあ、そばにいてほしかったり話を聞いてほしかったりとかっていう気持ちはすごく強いんじゃないかなと思う。
それはあるね。
まあだから求める気持ちもよくわかるし、だからこそ引っ付き合うっていう気持ちもよくわかるけれども、そこの部分だけで引っ付いてたら絶対良くならない、その関係はと俺は思ってるね。まあ、今のところね、その別れてからこれまでどうだったかって話してたけど、じゃあどういうその期間を過ごしたのかっていうんで、実はあの本当の意味でっていうか、お付き合いしてる期間っていうのは2回あったのね。
そうね、そうそう。二回もね。
そう。いわゆる焼けぼっくりに火がついたんですよ、二回目は。
そう。
そういう状態。一回目はじゃあいつだったのか。
高校一年生の時。
そうです。高校一年生の時。なんか、そう聞くとさ、すげえなんか、なんか、あれだね。純粋な世界だね、そこね。
純粋な世界だったよ。なんか知らんけど。だってなんか、あれじゃん、あの修学旅行じゃなくて、なんだっけ、なんか宿泊研修で告白して、私が
そう、
それでね、
はい、
OK をいただきまして、
はい、
お付き合いすることになったけど、
はい、
なんか何だったかな、俺まだ好きじゃないって、
うん、そこの話もしていこうか。
好きになるまで待ってくれみたいな。
あ、
それでもいいなら付き合おうみたいな感じだった、
ね、よく覚えてんね。
うん、
あれはすごく青春の1ページではあるわけだけれども、まあ、じゃあ付き合うきっかけになったのが、まあ、僕らが同じ高校に入ったわけですよ。
そう、
はい、いわゆるあのエビちゃんのね、卒業校である、まあ、分かる人には分かるんじゃないかっていう、
分かる人には
分
かる、
まあ、宮崎県のにある工業高校ね。
うん、
でこれはよくね俺は話すんだけれども、入って1ヶ月後ぐらいのそのなんか宿泊研修、宿泊研修って何かっていうと、まあ言っちゃえばその新しく入った1年生みんなの、まあその交流をね、まだまだ初めての人ばっかりだから、交流を深めるために、まあちょっと山登りましょうみたいな、
そうだね、
話よね、
キャンプ的なね、
そうそうそうそう、やりましょうと。で2泊3日ぐらいだったのかな、あれは。
それぐらいだったよね、確かね。
でそこでもうよく覚えてんだけど、なんか天気が悪かったからね、普通に、登山っていうよりもハイキングみたいな感じで。
変わっちゃったんだよね。
そう、ちょっと予定が変わって、よくよく覚えてるのは全然関係ないけど、蜂が出てきたらどう対処するかみたいなことを先生から教わった覚えがあるけどさ。ね、白い服着ちゃいけないみたいな。
あ、なんかね、あったね。
で、ハイキング行って、なんか中途半端なところで、校歌を歌ったのよ。
そうそう、変なとこで歌ったね。
そう、なんかみんな一横一列に並んでさ、その宿泊してる施設が向こうにありますって言って、向こうのみんなに聞こえるぐらい大きな声で歌いましょうって言って、まだ入って1ヶ月ぐらいだからみんな覚えてないのね、そんな効果なんかさ。
そうだね、
でみんなもうなんか中途半端な感じで歌っている最中に、俺が緑さんから声をかけられて、歌ってる最中だったよね、あるね。
多分そうだと思う。
すごいびっくりしてさ、肩叩かれて後ろからね、それでちょっと離れて、で告白を受けて、でその時は多分まあ分かったっていう話したんだけども、それ受けたわけね、でその後なんだ、その宿泊施設に戻って、でいわゆるもちろん男子部屋女子部屋って分かれていてさ、班が多分 5,6 人で1班みたいな班に分かれていて、
そうそう、
その班に1部屋があったのね、2段ベッドでさ、
2段ベッドだったね、
だったよね。それでまあもちろん男の部屋にいるわけよ俺は、そしたら来たんだよね、
行ったね、
その男の部屋の方に、来ちゃいましたみたいな感じで、そしたらみんな気使っていなくなったのね、その部屋から。
そうそうそうそう、
みんな出て行って、
そうそうそう、
で、その扉の向こう側にいるのよ、みんな聞き耳立ててさ。
マジで？
そう、いたん、
絶対
いたいたいた、よくわかった俺は。だからあんまり深い話はしなかったけど、その時にそう、2段ベッドの1段目のところに2人で腰掛けて、なんで俺のことが好きになったのって話をした。だって入ってまだ1ヶ月しか経ってないし、 何なのって聞いたら、うん、その時のもしかしたら俺の思い違いかもしれないけれども、うん、入学式の時の話をしたんだよ。
そう入学式の時に、
うんうん、どうぞ。
この人、うん、あこの人って思ったんだよね。
ああ、そう、隣同士だったんだよね。
隣同士だった。
うん。私の名字は申し上げませんが、まあ、鬼塚さんの次の。
そうだね。
出席番号。その名前のね、順に、54順に、並んでたんで、うん、鬼塚さんの次。って言ったら、まあ、家業になるわけだけれども、うん、まあ、その、二人で並んでいて、その時俺が言われたのが、その、すごく緊張してたんだよね、その時。うん、入学式の時にね。
緊張してた。
うん、緊張してて、で俺がすごく笑顔で接してくれたみたいな、
うん、
でその時に
笑顔がすごく良くて、
そうそうそういう風に言って、で笑顔で接してくれたから良かったみたいな話をしていて、うん、で言っちゃえばそれ吊り橋効果なわけよね。その時も俺言ったけどドキドキそのし緊張してすごくドキドキしているっていうのと、うん、すごくシンクロしちゃったんじゃないかなと思ったわけ。
あ
で、俺からすればそれはさ、こんなハーブの可愛い女の子がさ、うん、いきなりさ、好きですって言ってくれるわけだから、
うん、
おーって思うわけ。だからまあ、うん、付き合うけれども、
うん、
俺が好きになった理由がよくわかんないから、
うん、
何回もなんで好きになったんで聞いて、
聞いてたね、何度もね。
そう。で、話聞くとそういうことだから、うん、それ吊り橋効果だなって思って、だって実際俺がどういう人間かも知らないしさ、
そうだね。
で、俺がじゃあどういう人間か知ったときに、
うん、
その、どうなるのか。まあ多分、よくない状態といえば別れてしまう。うん、だって、本当にこれ付き合っちゃっていいのかなっていう不安はありつつも、
うん、
でも、あ、可愛い女の子だから付き合っちゃいたいなっていう、そういういろんな葛藤があったわけ。
うん、
だから前提として、本当にだってもう知らないしさ。
そうだね。
どういう人かも。うん、付き合ってもいいけど、好きって言えないじゃんっていう話ね。
押したよね。
そうそう、
うん、
好きって俺まだ言えないから、
うん、
でもお互い知っていけば好きって言えるような仲にもなるんだろうから、うん、それまで、その、まあ、待ってくれるっていうか、そういう前提があるっていうのが、
うん、
それでも OK だったらっていう話をしたの。
したね。
うん。っていうような、まず最初、出会いというか、
うん、
あって、で、さらに言えばね、
うん、
俺、あの時、その放送の中でもよく話す、これ一つのネタになっちゃってるんだけど、
うん、
俺はあの入学式まであの高校が工業高校って知らなかったのね。
え
知らなかったの。
なんだと思ってたの。
わかんないそれぐらい高校選びが、
うん、
そのどうでもよかったわけ。
ああ
のね、あの高校、あのオープンキャンパスとか行った？
行ったよ。
まあ俺も行ったんだけど、
うん、
あの自宅からすごい近かったじゃん俺ん家。
あ、近かった。
うん、歩いて来れるようなところでさ、うん、で自宅から一番近いのがあそこだったわけ。だからその高校なんて本当にどうでもよくって、でも行かないといけない。でその工業高校にまあとりあえず一番近いからと思ってオープンキャンパス行ったんだけど、なんかもう行けすかねえなと思って、最初みんなオープンキャンパスでその中学生が集められ体育館に集められたって並んだ時に、め
ん
どくさいと思って、先生お腹痛いですって言って帰ったのね。うん、それぐらいどうでもいいところだったので
近いからってことで選んだのね。
でそれで他にも一応見たんだけど、結局どこにも全然ときめかないし、どうでもいいからだったらね、オープンキャンパスばっくれちゃったんだけど、
うん、
一番近いあそこでいいやと思って選んだところ。
あ、そうなんだ。
で情報技術科だったんだよね俺ね。で情報技術科っていうところをなぜそこを選んだのかを今の俺でも分かんないんだけど、あそこはね偏差値がだいたい360とか70ないと入れないところで、あの5教科でね、360点とか70点がないといけなくて、その時中学生の時の俺はだいたい250、要するに全教科平均50点だったわけ。
あちゃー、
うん、まあでも俺は確信してた、
うん、
あの全然勉強してないからこんなんなんだと、勉強すりゃ俺は絶対できると思って、うん、1ヶ月勉強したら本当に平均点がそこまでいったのよ。
おー、
うん、だから受かったの、うん、最初は推薦で受けたけど、
うん、
うちの蔵っていう いたじゃん先生が。
いたいた。
あのクソデブのさ、あの体育教師がさ、
あいつ
が面接の時にさ、俺のその推薦の時、中学生の時よ、うん、面接の時にさ、こんな貧乏寄せしながらさ、こんなんで見てるわけ。
うわ、
あいつはなんだこの面接、ああとかって思ったら、それが見えたんだと思うんだよ。
ああ、
態度が悪かったんだ、だから落とされたと思うんだけど、でも一番近いし楽だからそこがいいっつって、うん、だから推薦受けて、いわゆる一般試験を受けるまでの期間の間で勉強したわけ。推薦受かると思ってたから。
じゃないけど、すごい自信ね。
そう、受かると思ってたから行ったんだけど推薦落ちちゃったから、じゃあ勉強しようって言って1ヶ月間勉強して平均点上げて、うん、なんとか一般で受かったんだけど、
うん、
そういう基準で選んでるから、うん、入学式の時に校長先生がね、覚えてないかもしれないけど、雑誌の切り抜きをね、スクリーンに、うん、あのバーッと出して、そこにその高校の、記事が、紹介してる記事が載ってて、その高校にあるように、うちの高校は全国的にも有名な佐渡、有名なその工業高校で、工業高校でって話をしたわけ。その時聞いた時に、うん、工業高校って思ってさ、
うん、
あ、ここ工業高校だったんだって、その時思ったわけ。
びっくりやわ。
で、その時はちょうど右側に座ってたね、うん、メドレさんは。右側に座ってて、うん、一人でニヤニヤニヤニヤしてたわけよ。
うん。
で、目があって、工業高校なんですね、みたいな感じの、その時の、
その笑顔なの。
その笑顔なのよ。だから、俺が、その、ほら、ここ工業高校だったんだって思って。
それに受けてる時の笑顔だったわけね。
そう、俺一人で笑っちゃった。どんだけひどいんだ、俺の感覚って思いながら、笑っちゃってる時に見たんだろうね、多分ね。うん、だって、入学式で笑顔になるってそれぐらいしかないなと思って。
そうだね。
で、その笑顔を見てときめいちゃった、みどりさんは、告白してくれて、付き合うことになるわけですね。はい。14番、春さん、ありがとうございます。今日のダンさんはいつもより喋り砕けてて聞きやすい気がする。あ、今日はシンジ君か、笑いということで、鬼塚さん、こんにちは、って。俺も同じ人と複数回付き合って別れてってしてたな、ということで。多分その方が今の奥さんなんじゃないでしょうか。はい。まあね、この方は奥さんと一緒に、ネットラジオやってらっしゃるって。
あ、そうなんだ。
はい。
うーん、
この奥さんの声が非常にね、かわいらしいんで、
うん、
奥さんの人気が非常に高いと。いうところで、まあ、本人はすごく嫉妬しているということで。はい、まあ、こんなことを言ってもお構いなしっていうぐらいお世話になってる原さんでございますね。
あ、そうなんですね。
はい。よろしくお願いします。ということで、まあ、出会いはそんな感じだったわけ。
そう。
うん。だからこそ、なおさら、
うん、
俺じゃないところを見てるなっていう、それで好きになっちゃったなっていうところがあったから、
うん、
そのセリフになっちゃったわけね。
そうだね、うん、まあそれ正しいよね、正しい対応だよね、今思うと。
ああ、そういうことね、
うん
うんうん、そういう経緯があったんだったらってことね。
うん、そうそうそう、
うんうん、まあでも当時はね、
大人な対応だよね。
まあまあまあね、
うん
うん、必死に考えてやったから、それなりに、その時の自分なりにね、多分でも今の俺だったらやめとけって話になる、受けなかったと思う、
うん、
うん、いいことなんて多分なんないし、別にじゃあここから半年ちゃんとね、お互い分かり合って、それでもだったらまた話しようっていう話になったと思うけど、
うん、
うん、やっぱりそれはその欲望に負けたというか、感情に流されて付き合い始めちゃいますって言って、
うん、
でも付き合ってた期間がだいたい1ヶ月ちょっとぐらい。
そんなに短かった？
うん、俺のね、俺の誕生日の前に、
うん、
宇土神宮に行ってるから、6月5日とかその辺なんだね。だから5月だっけ、その告白してくれたのが
5月か、
多分それぐらいでしょ。だって4月に入学して、うん、多分1ヶ月ぐらい経ったわけだから、
なん
か、
そうだね、うん、
だから1ヶ月経つか経った、あ、そうそうそうそう、1ヶ月経つ前だ、南宮崎駅で会ったでしょ。
あったね。
その時に1ヶ月のそのなんだ記念日が来る前だみたいな話をしたのよ。
うーん、
よく覚えてんだけど、だから1ヶ月もしないうちに別れますね。
別れますね。
別れるっていうか、まあ別れなんだよね。
うん、
具体的にじゃあ別れましょうっていう話はしてないんだっけ。まあでも
したっけ。
多分、まあ、あの時の俺の行動がね、
うん、
やっぱり結構常軌を逸してるものがあったんで、
ちょっと私はついていけなかったね。
多分だから後のその5周半してしまった、そのあれとやっぱり同じような感じで引いちゃうわけだよね。
引いちゃって、
うん
うん、
まあ、その何をしたかっていうところで、その付き合い始めてじゃあ1ヶ月ぐらい経ちましたと、
うん、
でその時に俺は俺でその緑さん関係ないところで生きていくって一体何なのかっていうところを自分なりに追求してたわけ、ずっとね中学の時から。でこれはもちろんっていうかその行動を起こす前にも話したけれども、
うん、
その話したっていうのはしかもその宿泊研修の帰りのバスの中でも話してるけど、
うんうんうんうん、
その自分はその絶望とかそんなの関係なく、うん、死っていうものが一体何なのかっていうのすごく興味を持っていて、
うん、
それを経験してみたいっていうことを
言ってたね、うん、
でそのやっぱり今も全く同じ感覚だけれども、
うん、
本当に何のために僕らが生きているのかっていうのが、
うん、
本当に分かんない、今も分かんないし、うん、何の答えも出てないし、そのやっぱり当時からいっぱい理不尽なことを感じていたし、わけが分かんなかったわけね、
うん、
で例えば死んだ後の世界がもし仮にあるとして、
うん、
当時と同じことを言うけれども、もし生きていた時のことが、生きていた時に何をしていたかとか、
うん、
どうやって死んだかとか、
うん、
死んだ時の自分のこの肉体の状態がどうだったかっていうのが死んだ後の世界に何かしら影響を及ぼすのであれば、
うん、
っていうか宗教ではそういうふうに言ってるじゃない、
言ってる ね、
うん、であれば、うん、年老いてヨボヨボになってから死ぬよりももしかしたら若いうちに死んだ方がいいっていうこともあるかもしれないし、何よりその生きるっていうことをみんな全てで考えているけれども、それと相対するその対をなしている死っていうものに対してなぜ恐怖感を抱くのか、
うん、
確かに痛いよ、殴られたりとか切れちゃったらさ、
うん、
痛いから死にたくない、
うん、
だけども痛いから死にたくないっていうのはただの現象の話であって、医師としてはどうなのか、
うん、
そういうところが非常に気になっていて、でどうにかして死ぬっていう経験をしたかったわけよ。だけどどうすりゃいいか分かんないよ、うん、こんなこと考えてる人だよって言ったわけね、
うんうんうん、
まあ、最初にさっき言ったみたいにその俺の多分一面しかほんの一区切りしか見てない状態で好きって言ってくれたから、
うん、
俺こういうこと考えてる人間だよっていう意味で言ってるわけね、その帰りのバスの中で、
うん
うん、でそういう話をしていて、じゃあもうそれを言っててもしょうがないから、
うん、
やろうと思ったのがその宇土神宮事件というか、
宇土神宮事件ですよ、出ましたよ出ましたよ、
はい、まあそれがいわゆる若気の至りという、まあ、でも今でもね、うん、それは若気の至りではないんだけれども本質的なところではね、うん、何かフラストレーションが溜まって家にいるのが嫌でプチ家出しちゃいましたとか、そういう次元の話じゃないわけ、あれは。
うん、
で自転車、あれはね土曜日の夜だったか、あ金曜日の夜だったかなに自転車こぎこぎ夜9時ぐらいに出て、
もう心配したよ本当に本当に心配したんだから
その家を誰にも何も言わないでね、 CD プレイヤーと、でこの話ね第11回でやってんのよ。
あ、やってるの？
こと細かくね。
あ、ほん
と。だからもう聞いたことがある人はあれねって思ってくれればいいけれども、一応もう一回説明するけどね、うん、なんだ、その CD プレイヤーとイエローモンキーの CD と携帯電話と財布を持って、
うん、
それをカゴの中に入れてね、ただひたすら
自転車 で、ね、
海沿いを南へ南へと行くわけですよ、
うん、
どこに行くかも分かんないけれども、どっかに行ってお金がなくなったらお腹空いてのたれ死ぬんだろうと思って出て行ったわけ、
うん、
でまあ親とか家族には何も言わないで出てきたけれども、まあ緑だけは何か言っておこうと思って連絡したのね、
うん、
でそこでじゃあ最後一回会おうかって話になって、そこが南宮崎の駅の駐車場
そうだね
だったわけ、
うん、
でまあこういうことで、まあ多分これから死にたいと思うからっていう話をしたわけ、うん、でやっぱりなんだかんだ言ってそれまでの1ヶ月間は楽しくイチャイチャもしたわ、
うん、
でその時に話したのが結局そのお互いに分かり合う部分っていうのは全然納得はいってないし、本当に好きって呼べるのかどうかも分からない期間だった、
うん
うんうんうん、 っていう話をしたわけね。
うん、
だけどそれは多分俺は感情に負けて、そのみどりさんが、に対してな、まあなんか多分後ろめたさもあったんだろうけれども、
うん、
好きっていうふうに多分言ってたし、
うん、
そう俺が好きなんだよっていうことを体現というか、
うん、
見せた態度で、
うんうんうん、
だけれども多分あれは いろんなその建前というか嘘も含まれていて、うんうん、やっぱりその本当の関係、多分その時から本音のコミュニケーションを本当は多分求めてたんだろうけど、
うんうん、
俺自体が建前をたくさん言っちゃってたっていうことね、
うん、
相手にを傷つけないかとか、そういう恐怖心からね、そんなの本当はどうでもいいし、本当はそんなのこそが毒なんだけど、
うん、
そういう関係だったよっていうことを言ったわけ、
うん、
多分その時に俺の説明が悪くって多分勘違いしちゃったんだよね、多分ね、覚えてない？
うん、どういうこと？
あのね、すごい、あと俺高校3年生になってからその後日談を俺は知ることになるわけなんだけれども、まあその宇都神宮事件はかいつまんで言えば、その後その話をして警察に、うん、警察が来てて、覚えてる？警察が来たの。
あ、補導されたよね。
補導はされてないのよ。だから来て、
来て帰りなさいねって言われて、そうそうそうそう、
補導されるはずなのよね、本当は高校1年生だから、
うん、
だけど全然補導されないで、2人のおっさんが来て、まずその前にね、1台白いバンが入ってきて、
うん、
止まらずに、駐車場なのに止めずに出て行ったわけ。よく覚えてんだけど、すごく眩しかったからね、
うん、
で、あれなんで止めないんだろうって言って、うん、まあでもいいやって思って、そしたらその後警察が来て、で、補導されるまずいと思って、
うん、
俺今から死にに行くし、誰にも何も言ってないで出てきてるから、
あー、そっか、やばいね、
やばい、だってこのまままた連れて行かれたら、なんでお前家したんだって、何か不満があるのか、いや不満があるわけじゃないんですって、
うん、
俺の本音を多分そこで言っちゃうと、あ、こいつ頭おかしいやつだって思われちゃうし、多分親からすればすげえショッキングな、
そらそうだよ、うん、
今まで必死に育ててきたのに、
うん、
そんなこと考えてたのかって思うし、
うん、
だからまずいなって思うわけ、
うん、
でまずいなって思いつつも、なんとか行かない、切り抜けないといけないと思ってたら、警察はじゃあ気をつけて帰るよとだけで終わっちゃったわけ。
そうだったね、うん、
まあ後でその推測するに、あの覚えてないか、てか知らないかもしれないけど、
うん、
あの後あの交通事故、あの後っていうか、あそこで本当は交通事故が、
あ、
交通事故っていうか、ひき逃げ事件があって、
あ、
警察官が引き逃げされちゃってたのよ、
うん、
多分その捜査でいろいろ回ってた人だから、俺らに構ってる暇なかったんだろうと思うんだけど、まあ、ちょっとまた後々の話があって、でそれでその場終わりました。で、うん、俺は南下していきます。どんどん南下していくと、宮崎の本当南の方に宇都神宮っていう有名なね、あの神社がある、
うん、
あの断崖絶壁のホラー穴みたいなところに神社があって、そこら辺まで行くともうリアルに死が見えてくるわけよ。お金もなくなってくるし、
ね、
まだ元気は元気だけど、
う
ん、体の中で、だけどもそのすごく恐怖が出てくるわけ、
うん、
死んだくないわけ、
うん、
やっぱり自分の意思とその感覚のギャップがすごく出てくるわけね、
うん、
で、まあ、最終的には負けちゃうわけよ、その死にたくないという気持ちにね、
うん
うん、まあ、自分に対する言い訳としては、まあ、今経験しなくてもいいじゃんみたいなね、そういう、そこまでだから全然突っ切れなかったわけ、
うん、
で多分その時にはもう引いてただろうから、あれでも分かんないけど、
あの、うん、なんか宇都神宮の住職さんに、
う
ん、
そうそうそうそう、
話をして、
話したのよ、それで、
それで人に聞くようなことだったらそれは正しくない、
よく覚えてんね、
うん、って言われて帰ってきたの。
そうそうそうそう、だから結局は、うん、本当はそれを別に自分で決めてたらやるわけよ、
うん、
だけど、うん、それを人に相談するとかっていう時点で、うん、すごいやっぱ迷いはあるし、
うん、
それにも全然自分の生ききれてないわけ、気持ちが、
うん、
だったらそれは別にそれ無理にする必要ないんじゃないって言われて、
うん、
よく覚えてんね。
だって私それで幻滅したの。
そうなんだ。
それで、
こんな石のないやつだったんだって、
石が弱いんだと思って、
うん、弱かったです、今も弱いですすいません、はい、
そうなんだよ。
だからそういう話があって、じゃあ帰りますっていう思うんだけど、どう言い訳しようかっていうのを必死に言い訳を考えるわけ。帰った後に、 今その状態になっても俺が本当にはこんなこと考えてるんですよっていうことを言いたくないわけ。他の
そう、ね、言わない方がいいしね
本当に言わない方がいいと思ってるだから言い訳を考えて、
うん、
そのまあ自分の父方の死んだおじいちゃんが夢枕に立って、その俺の親父が交通事故に遭って瀕死の状態になるから、それを防ぐために、うん、お前はお前の力で交通安全のお守りを買ってこい、宇土神宮に行ってこいって言われたっていう話をでっち上げたわけ。もうとんでもないお粗末な話だけども、ね、でそれで交通安全のお守り買って宇土神宮で、
うん、
でまた必死こいて自転車で帰るわけ、
うん、
もちろん帰ったらお前何やってたんだってなって、うん、今の作り話を言うわけよ。それでもちろん信じないわけよね。信じないっていうか、多分まあ信じないとは言ってないんだけども、
ね、
まあ態度からしてマジかって、そんなこと本当に言ってるのかみたいな感じになるわけだけど、そこでたまたま新聞を見ていた母親がその記事を、ある記事を持ってきて、これ見てって言うと、
うん、
同じ俺の名字の人がひき逃げに
あ
って亡くなってたのね。そのさっき言ったひき逃げ事件ね、うん、だからそれがなんか妙に信憑性を帯びちゃって、
そうだ、ね、
で俺があの話をした後にその記事が分かって、
うん、
ああってなって、もしかしたら今回はお前に助けられたかもしれんなって親父が言って、その件はお前それ以上何も言わないってことになったわけ。うん、まあまあ多分それだけじゃないだろうって多分家族も思ってただろうし、
うん、
まあ、でもそれ以上は聞かないっていうふうに多分まあ向こうは気遣ってしてくれたんだろうけど、
うん、
それでそれが終わりました。
終わりました
。じゃあ終わって、まあいろいろあるんだけれども、その3年生になった時に、
うん、
まあある、まあ、クラスメートというか、ある人から、たまたまきっかけで、こう、聞いたわけ、いろんな話を聞いて、いやー、ダン君って、まあ、シンジ君って、まあ、その時は名字で言われたけど、
うん、
1年生の時はすっげー嫌なやつっていう話、噂だったよね、みたいな言われて、そんなこと言うか、俺に、とかって思って、そういう噂が広まってたよね、って言われて、全然知らないからさ、それ。どういうことって、
うん、
俺、そんなこと知らずに1年間過ごしてたわ、って思って、よくよく聞いたら、まあこれは本当かどうかわかんないけれども、
うん、
まあその一連のことを、まあ多分みどりさんがどう勘違いしたのかわかんないけれども、その結局付き合ってた期間、その嘘ついて好きでもないのに付き合ってましたって、あの人は要するに女を取っ換え引っ換えする人ですみたいな噂が広まってた。
そうなの？
いやわかんないけど、そういうふうにまあ俺は聞いたわけ。
私知らないよ、それ。
まあでもね、まあ、それはそんなのおひれがつくもんだから。
う
ん、
ああ、うん。
で、
だってそれ、そんな風に思ったことないよ。
まあだろうね。
うん。
うんうんうん。まあまあ、いや、それいいんだけど、
うんうんうん、
でそれを聞いたときすっごいびっくりしてさ、
うん、
あれーと思ったんだけど、
うん、
だからそれで、ブログに、そうじゃないっていうことを書いたわけ。うんうん、覚えてる？覚えてないのか。
ブログ
にその一連のことだーっと書いて多分それを読んだって言ってたのは覚えてるんだけど、いや、その一連の今話したことのね、一連の詳細で自分がどんな気持ちだったのか、うん、でまあそういう風な勘違いをさせてしまってたんだったら本当申し訳なかったみたいな感じのを書いたわけ。まあそれよく覚えてるんだけど、いやだからそれそういう噂が広まっていたっていうのを聞いて、
そうだったんだね、
すっごいショッキングだったね。
それは私もショックやわ。
うん。だから、で、しかも、その、俺らの学年の中で一番最初のカップルだ。しかも、みんなの目の前で告白してるから、みんな後ろ向いて校歌歌ってるけど、みんな気づいてるからね、その、俺が呼び出されて、目の前で告白されてるっていうの知ってるから。
そうだね。
うん。で、その後俺の部屋に来てるし、みんな出て行ってるからさ、おい、今、鬼塚来たぞみたいな感じになってるわけよ、みんなの中で。ね、だから鬼塚みどりとシンジは、カップルになったんだっていうのはダーッと噂で広まって、
まあ、広まって、
で、別れたらダーッと別れたっていうのが多分
広まって、
多分その時に、なんで別れたんだ、こんなひどいやつだったっていうのが多分広まったんだと。
なんか勝手に広まったんやろね。
うん、すごいびっくりしたっていうのを覚えてるんだけど、で、その後、その記事を書いて、ブログの記事を書いた後に、その時やってたバンドのライブに誘ったわけよ。その時もしね、
うん、
俺のことが例えば恨んでたりとか、
うん、
するんであれば断るだろうし、
うん、
そうじゃないんだったら、まあ、来るだろうけれども、
うん、
まあ、だから来てくれて、
うん、
で、まあ、その時は別に何も特別何もなかったけど、
うん、
まあ、そういう関係があったから別にそんなに俺のことを 嫌いでもないだろうし、まあ、嫌いかどうか分からないけど恨んではないなっていう、
恨んではない
なっていうのはあったから、
うん
まあ、後のそのまた次なるお付き合いのところには、まあ、の素地にはなってる、
うん、
もしあれがそのあの時その緑の気持ちが確かめられないままやってたら、
うん、
多分その次の段階はなかったと思う、
うん、
で次の段階がもしなかったら、うん、今の俺はいない、
そうね、うん、
本当に大きなターニングポイントだったと思いますね、
うん、
はい、書き込みいただいております。15番 DY さんありがとうございます。人様の昔話ってなんだかとても楽しい、そうなんですかね。多分お二人が楽しく話してるからなんだろうなと。14番さん、春さんですね、と同じく、今日のダンさんの喋り、は、ダンさんの喋りは聞きやすいということでありがとうございます。普段どれだけ、ね、聞きづらい放送をしてるのかと。皆さん本当我慢して聞いてくださってありがとうございます。はい。16番 RPM さんありがとうございます。みどりさんが話を聞いてくれる姿勢って素晴らしいですね。今日はみどりさんの表現したいこと、思ってることもガンガン言ってほしいですね、ということで。
はい。
はい。ここのところ、まあ、今までの経緯だからね。経緯を話してるから、
ね、
まあ、どっちが喋ってもいいし、
うん、
内容は基本的には変わらないと思うけれども。
うん、
じゃあそのまあほとんどじゃあ話できたかな、まあある程度は、
ある程度は
その経緯としては
大事なところは話したかな、
まあ、細かいところはたくさんあるだろうけれども、
うん、
実際どうですか、今の聞いて思い出してというか振り返ってみて、
振り返ってみて、
はい、
そうだね、でも大事なものだね私にとっては。
どういうこと、その思い出というかその経験が、
そう、そのダメだったことも含めて大事なものだと思う、
うん
うん、
それはなぜ大事、
それ今の自分作り上げてるからじゃないかな。
例えばさ、
うん、
それは俺もさっき同じようなことを言ったけれども、
うん、
ちょっと意味合いが違うのよ俺は。だから今の自分っていうのは、まあ、結局誰もがそういうことなわけじゃん、誰もがその人の自分になるためにはそれまでの経験が必要だったり、
うん、
けど俺は、まあ、他の人と比較して言うのはおかしいかもしれないけど、多分そのさっき言ったみたいにすごく意志が弱い人間だから、
うん、
突っ切るってことができない状態のまま いったんじゃないかなと。例えば映像を勉強しましたって言っても、
うん、
本来の俺が映像を勉強する目的とかっていうのをとりあえずもう置いといてないがしろにして、
うん、
日々生活するためにとか、なんかかっこいいものを作りたいとか、
うん、
そういう別の目的にすり替わっちゃった上で、その例えばじゃあ AD をその身を粉にして働いたりとかして、
うん、
それで映画監督に仮になったとして、じゃあ仮に成功したとしても、
うん、
大成功を収めて世界の巨匠と呼ばれたとしても、
うん、
それは俺の求めていたものじゃないっていうことがはっきり言えるから、
うん、
どんだけ俺が今結局この次の瞬間死んだとしても、今の俺は確かに思った通りに体は動かないけれども、
うん、
そっちに行きたいっていう意思はしっかり持ってるっていう気持ちはあるのね。
うん、
うん、自分が何したいか分かんないっていうような感覚には全く至ってない、
うん、
からそこはすごく多分なかなかないと思うんだよ、その絶対数からすると、人間の絶対数からすると、人間関係ないけど、
うん、
意思を持つ者の絶対数からするとその感覚に至れるっていう状況っていうのはすごく恵まれていて、やっぱそこに至るためのキーポイントとしてそれがあったから、
うん、
そのこの二人の関係がね、
うん、
だからそういう意味ですごく良かったなというふうには思うわけなんだけれども、うどうなのかな、そういう意味合いなのかな、
そういう意味合いも含めて、
うん、
そしてすごく縁があるよねって思う。
もう例えば
結局別れてもまた付き合ってるでしょ、
うん、
でなんだかんだ言ってメールのやり取りもしてたし、
うん、
結局会えてるし、また、
うん、
縁があるんだよ、これは何かあるよ
なんの
これはね、間違いなく縁がある、絶対ね、会えない人には会えないもん、
会いたくてもね、
会いたくても、
うん、うん
うん、
でもさ、それは 縁が何を指してるのかが俺はちょっとまだ多分ちゃんと理解できてないから、
うん、
まあ、否定もできないけれども、それは意思じゃないの、
意思もだからつながりが太いってこと、
縁って何？緑の言うところの縁は何？
縁ってそうだな、それは人生で要所要所に現れる人、
要所要所に現れる人、
うん、はいはいはい、人生において大事な時に現れる人とか、うん、そういう人っていうのは縁でしかつながれないし、
うん、
そういう人は大事にした方がいいと思う。
それっていうのは、うん、自分の意思とは関係なくそうなるもんだっていうような感覚なのかな。
そう、意思とは関係なく、
うん、はんはんはんはん、
出会ってしまう、
うん、はんはんはん、
出会ってしまうし、会ってしまうし、
うんうん、
つながりが途切れないし、
うんうん
うん、
そこは、まあ、まあ、この後話するけれども、そのみどりさんの中での、いわゆる愛っていう感覚につながってる部分が多いの、大きいのかな。そういう縁っていうか、その自分の意思とは関係ない、何か、その、まあ、ちょっと表現違うかもしれないけど、力というか、
あ、
そういうものが関わってくるって考えていいのかな。またここは後で深く掘り下げていくところだけれども、
そうとも言えるし、
うん、
まあ、ちょっと違うんだけど、
うーん、
うん、
なるほどなるほど。まあ先に軽く言っちゃうと、私はまあ皆さん知っての通り、愛っていう概念はなくなりゃいいぜっていう話をしてる、いつもしてるんだけど、まあその7月の時点でね、少し、まあ、その、ラジオ出てくれっていうお話をしたときに、
うん、
愛っていうのは、その、完全にない方が俺はいいと思うと、いう話をしたときに、全く逆だってことが、
そうだね。
ね、その緑さんの中ではどういうふうな感覚なんですかね。
愛こそ全てだと。
そう、その愛こそ全てだと思ってらっしゃると。
うん、
だから、そこを、じゃあ、なぜ、じゃあその二人の言葉があるわけじゃない。愛こそ全てっていう言葉と、愛っていう概念はいらないっていう、その言葉だけを見るとすごく、対照的なものだから、俺はそれをなぜそう感じるのかっていうところを掘り下げていきたいなと思うわけなんですけれども、うん、多分ね、うん、先に言っちゃうと、
うん、
おそらくだけれども、
うん、
二人が言ってることはほぼ同じことなんじゃないかなと思う。
私もそう思う。
言っちゃった。じゃあもうそれあんまりディベートしないようにすることはないけど、まあでもなぜじゃあそういう言葉になるのかっていうことだよね。
ただ言い方が違うだけなんだけど、うんうん、
だけど俺はその時に言い方の違いってもちろん表現の違いってあるけれども、うんうん、例えばじゃあ音楽で表現するのか絵で表現するのかっていう違いは分かりやすく認められるし、うん、言葉でももちろんその中で言葉って曖昧なものだから、
うん
うん、すごく表現によって、もしくはその育ってきた環境とか受けた教育によってその言葉に対するイメージっていうものが違うから、
うん、
じゃあ一つの同じことを表現するときに言葉が変わっちゃう、それはありだ、うん、だと思うんだけれども、
うん、
愛とか幸せっていう言葉に関して言うのであれば、それさえも否定すべきだと俺は思ってるわけね。そういう時に使っちゃいけないと思ってる、
うんうん、
で使っちゃいけないっていうのダメっていう感じ、ね、うんうん、だからその言葉自体をなくして、もっと違う言い方で、もっと違う概念で表現していかないといけないと思ってるっていうのを後ほど、まあこれはもう散々リスナーさんは分かると思うけど話してるんで、
うん、
軽くバッと話して、で愛の会話聞いたんだよね。
聞いた、
うん、第2回愛の会話聞いた。
愛の会話聞いた。
だから俺が言わんとしてることはなんとなく分かると思うけれども、
うん、
その上でじゃあみどりさんがなぜ愛こそ全てというのかというところをですね、ポッドキャスト並びに、ブログで聞いている方は次回、
はい、
これちょっとね一回ここで区切らさせていただいて、リアルタイムで聞いてる方はこの後そのまま続きますけれども、次回ということで、
はい
はい、はい、もうちょっといい時間になっちゃったね。
そうですね、
はい、
う
ん、まあだから2人のダイジェストはとりあえずここまで、
はい、
まあ、また思い出したら話せばいいけれども、
うん、
まあ、愛についてちょっと深く掘り下げていこうかなと、
うん、掘り下げていきましょう。
とりあえず一旦ここで終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。